9、一般質問11人が調整を問う。公明党内藤美佐子。三好太陽の家の建設基本計画は？新設の太陽の家は災害時の福祉避難所となりますか？
建設予定地が役場敷地内であり、町災害対策本部との連携が可能です。福祉避難所としての整備を検討します。
医療的ケアの必要な重度心身障害者の受け入れはありますか？
現在の利用者との共存や看護師、嘱託医の確保が必要となるので検討課題です。
入浴設備の整備はどうしますか？
施設スペースや費用面の課題があるが検討します。
非常時の停電を考慮して太陽光発電や蓄電池などの備えも必要ではないですか？
電源の確保は大変重要と考えています。どのような電源にするかを検討します。
新設する太陽の家をどのような施設と位置づけるのでしょうか？
将来にわたり障害者福祉の拠点となるような施設となるよう整備したいです。
学校教育の国際化、中学生マレーシア、オランダ派遣の教育的効果は何でしょうか？
日本や諸外国の文化や伝統への理解を持たせ、人間関係を築く力を高めます。
すべての小中学校に常駐英語指導助手 ALT 配置はどうなっていますか？
中学校3校と小学校3校に1名ずつ常駐、他の小学校2校は1名で分担しています。
英語授業以外の学校諸活動に ALT の参加はありますか？
清掃や給食時等の諸活動に参加を推進しています。
TGG、東京グローバルゲートウェイ、英語村での研修を計画してはどうでしょう？
ALT の協力のもと、小学校5年生6年生対象の三好町版英語村を計画しています。
築25年の本庁舎修繕、雨漏りが確認されていますが、構造躯体の内部調査や大規模修繕が必要ではありませんか？
令和元年度にコア抜き劣化診断等を実施します。費用や交際費を考慮し、築30年時に修繕工事の予定です。
三好未来、細谷光男、庁舎内で政党機関紙勧誘等禁止へ。一般的に庁舎内での物品販売やセールスはどのような手続きが必要ですか？
庁舎管理規則により基本的には禁止行為だが、許可を得た場合に限って行うことができます。その時間帯は昼休みの12時から13時に限られています。
庁舎内で町議員による職員への政党機関紙赤旗購読の勧誘が行われていることを把握していますか？
そのようなことが行われているのは承知しています。
どのような方法で行われていますか？
実態調査によると、昼休みまたは就業後だが、いくつかの課では、執務室内で機関紙の配布時や集金時に勧誘していたようであります。
これらの勧誘、配達、集金等は、庁舎使用許可を経て行われていますか？
手続きは経ていません。
庁舎使用許可を経ずに行われていたとするならば、なぜ黙認していたのですか？特定の党派への利益供与とは なりませんか。
慣例により行われていたので、特定の党派に利益供与を目的として行ってきたとは考えていなかったです。
職場での購読は政治的中立を疑われる行為ではありませんか。
職務中の関係のないものの購読は職務専念義務違反で禁止行為であります。
庁舎内での政党機関誌、勧誘、購読、集金等の行為は禁止すべきだと考えますが。
庁舎管理規則で問題があるので、やめるよう関係者に申し出をしたいです。
今後も無許可で執務室に立ち入り、勧誘、配達、集金等の行為をするのであれば、即刻やめさせるべきだと思いますが、どうですか。
現行規則等に基づいて庁舎管理上問題があります。今後関係各課に指示をします。
三好未来、細田三江。町の街路樹の整備、美化について。街路樹の整備計画はどうなっていますか。
剪定は各年で実施しています。また倒木など危険性が高いと判断した場合は、計画に関わらず緊急的に伐採や剪定を行っています。
歩道上で大きくなりすぎた樹木は根が大きくなり、歩道のアスファルトを盛り上げ歩行者に危険ですが、町内での箇所を把握していますか。
幹線14号線や千曲沢東あたりに見受けられます。
台風で被害に遭った未来通りの倒木の箇所について、今後の計画はどうなっていますか。
秋ごろにサルスベリの木20本程度の植樹を予定しています。
花壇に雑草防止として黒いシートが敷いてありますが、今後どのようにして花壇として利用していくのでしょうか。
段階的にアスファルトにし、鉱木用のマスのみ整備していく予定です。
花壇の花植ボランティアの募集をしてみてはいかがでしょうか。
環境整備の一環として花いっぱい推進事業を展開しているので、引き続き募集していきます。
芸術文化のまちづくりについて、アウトリーチの具体的な効果はありますか。
以前に町内の3つの中学校のロビーコンサートを行ったが、各吹奏楽の連携が強化され、毎年コピスにて開催され、生徒の協調性、独創性が生まれました。よって芸術の普及、教育の向上連鎖反応を生み出しています。
芸術文化の中には絵画に関することも含まれますが、今後の取り組みはどのようにしますか。
町の芸術文化活動を包括的に行っていく上で、絵画を含む美術分野に関しても研究していきます。
その他の質問。三好町郷土カルタの制作について。輝き、鈴木淳。事業施行前に十分な住民説明を。住民が行政とコンタクトを取るときに窓口となるのが町の職員です。そんな町の第一印象を決める職員の勤務状況を見ると、課によって平均残業時間や有給休暇取得率も大きく違いますが、職員配置は適正なのですか。
定員適正化計画を踏まえ、効率的で機能的な体制を構築し、職員の能力開発と組織の活性化を図りながら、適正な配置に努めたいです。
平成30年度12月までに、病気などを理由に1ヶ月以上休職した職員は8名とのことですが、その休職理由は何でしょうか。
傷病関係が3名、メンタル関係が5名、 6名復職しました。
SNS や電話などによる勤務時間外の業務指示について町の見解はどうでしょうか。
緊急時以外の利用は適当ではありません。職員からそのような相談があれば実態を調査し対応していきます。
今後の事業について、藤久保地域拠点施設の計画策定にあたり住民説明会などを開催する予定はありますか。
令和元年度以降に住民を含めた会議の開催や住民説明会などを実施して計画策定を進めていきたいです。
藤久保小学校のトイレの様式化は藤久保地域拠点施設構想のため他校に比べて何年も先になってしまいます。児童や保護者に不公平感を感じさせないためしっかりとした丁寧な説明が必要と思いますが、町長はどう考えていますか。
当初は藤久保地域拠点の完成まで延ばそうと考えていましたが、改めて教育委員会とも検討していきたいです。
三好バザールにぎわい公園はどうなるのでしょうか。
構想予定地域の方に営農に関する考えを聞くなどして検討していきたいです。
その他の質問、養蜂無償化について、公明党小松慎介、教育環境整備、新しい防災教育を、学校給食における食物アレルギー事故の状況はいかがでしょうか。
誤食や提供資料の不備、食材取り違えなど事故はありません。
アレルギー対応数は何名ですか。
対応の申し込み者数は48名です。
アレルギー対応状況はどのようになっていますか。
牛乳が飲めない場合はお茶、豆乳を提供しています。その他アレルゲンの少ない食材を選定するなど工夫しています。
アレルギー対応食を実施するために必要な予算はどれくらいですか。
初年度670万円以降は毎年575万円と試算しています。
財政状況が好転したら対応食を実施したいとのことですが、校長であるふるさと納税を活用して対応食の実施を検討できませんか。
今後しっかり検討していきます。
小中学校の入学式が同日午前のため時間帯に配慮してほしいとの声がありますが、
中学校区で連携するよう校長会で伝えていきます。
女子中学生の制服をスカートかパンツスタイルか選択できるようにしてはいかがでしょう。
今後の検討課題とします。
中学生が主体となる地域連携避難訓練の実施はどうでしょう。
災害時における中学生の役割を自覚できるよう教育活動を行うとともに、主体的に地域連携避難訓練に参加する意識を育んでいきます。
中学生向けの防災ガイドを作成してはどうですか。
防災教育の観点からも有効関係各課と研究していきます。
都市基盤整備について、橋本委員前で発生した交通事故を受け、ガードパイプや道路照明灯の設置等具体的な安全対策の考えはありますか。
県警本部東入間警察署と協議し、対応可能な安全対策を講じていきたいです。
幹線15号線は交通量が多く危険です。拡幅や 歩道設置は考えていますか？
主要幹線で実施した交通量調査をもとに、関係機関と協議し、拡幅箇所を選定していきます。
輝き、久保健治。高齢者、弱者が安心し暮らせる街に。徒歩で行きたいときに行ける、歌いたいときに歌える高齢者施設の増設の計画はありますか？
今のところ増設の予定はないが、今後高齢者の人口規模に殺して必要か否かについては慎重に検討していく必要があると伺っています。
利用者の少ない集会所等を高齢者施設として利用するなど検討できませんか？
今後の施設の在り方については、施設の総量の縮減、統合、整理、縮小を踏まえ、協議していきたいです。
グランドゴルフ人口増加を考慮し、競技、大会が開催できる規模のグランドゴルフ場の建設はできないでしょうか？
議員提案の新規建設の計画は今のところはないです。
新規のグランドゴルフ場建設の計画が無理なら、せめて既存の緑地公園内にあるグランドゴルフ場の整備をすることはできませんか？
雨水対策等を考えながら、砂などを入れて修繕をしながら整備していきたいです。
富士見市のように高齢者の方に乗車パス、特別乗車証などを持ってもらい、年間乗車利用回数、制限なしの補助はできませんか？
自治体運営のコミュニティバスであれば導入しやすいと思います。三好町で乗車パスなどの発行を導入するには、民間事業者との調整が必要です。今、三好町で行っている補助制度の見直しの中で、議員より提案のあった仕組みを含め、事業者と調整を図りたいです。
本田書店のある交差点から40メートルの区間が拡幅されていますが、今後の福音拡幅の延長の計画はありますか？
朝夕の通学通勤時間帯は歩行者、自転車、自動車の交通量が多く延長する必要があると考えています。拡幅の延長に向けて進めたいです。
その他の質問。1、児童虐待、不登校児童。2、校外阻止 LED 照明について。三好未来、山口正文。教育委員会について。最近、いじめや虐待などの不適切な教育委員会の対応が問題になっています。最近、野田市で起きた宮さんの虐待死を例に質問します。この事件では、小学校長が保護者への情報開示を即座に実施するとの念書を父親に提出し、その後に父親が市に赴き、アンケートの開示を要求し、市の学校教育部次長兼指導課長が念書と本人の同意書によりアンケートのコピーを父親に渡したとされていますが、三好町ではどう考えますか？
コピーを父親に渡したことは個人情報保護条例に違反し、正しい判断ではなかったと考えています。三好町ではこのようなことはないと考えています。
教育委員会の活動について、小中学校生徒の学力向上の必要性を教育委員会委員個々人が認識していますか？
委員会で事業参観や学校から学力向上の取り組みの成果の報告を受けるなど、学力向上の必要性は認識しています。
三好町委員会で学力向上取り組みの先進地視察は行っていますか？
教育委員会連合会の視察は参加しましたが、 三芳町独自での視察は行っていません。
教育委員からの事業提案等はありましたか？
教育委員個人からの提案はなかったです。
戸田市では教育委員個人からの事業提案などがあり、学び続ける教育委員会を掲げて委員会活動を積極的に進めています。三芳町も委員会の改革が必要だと思いますが、どうでしょうか。
環境整備を図り、さらなる委員会審議の充実が必要です。
町長の見解は？
学力向上は重要課題と思います。町として積極的に取り組みたいです。
三芳未来井田和弘。地域防災力の強化について、地域連携避難訓練の課題は何でしょう？
アンケートの結果、マンネリ化、参加者が同じ、参加者の減少などが挙げられました。
今後の方向性はどのようになりますか？
令和元年度は総合型防災訓練を行いますが、地域独自の避難訓練は積極的に支援していきます。
なるべく行政を当てにしない仕組み作りはどうでしょう？
今後も自助、共助、近所が連携した取り組みを推進していきたいです。
庁舎の耐震性はどうなっていますか？
新耐震基準により設計・施工されており、一定の耐震性は備えています。
災害時の役場機能をどう継続させていきますか？
三芳町業務継続計画に基づく災害対策本部として機能を維持するため、自家発電設備を用いて当面は対応したいです。
災害協定の現状はどのようになっていますか？
37団体と協定を結んでいます。
災害協定の今後はどう考えますか？
より多くの職種、企業と協定を締結することは、住民の安心につながる。令和元年度は関東地方以外の市町村との協定を考えています。
ボランティアや応援物資の受け入れ体制はできていますか？
町からのボランティアセンター開設要求により、社協が担うことになります。応援物資の受け入れについては、地域防災計画や職員の初期行動マニュアルに掲載されていますが、訓練などはしていません。
受援計画を策定してはどうでしょう？
内閣府から市町村の災害時受援体制に関するガイドラインが示されているので、調査研究を進めていきたいです。
日本共産党本名広志、高すぎる国民健康保険税。加入者の9割が所得300万円未満です。所得の低い人たちに高額な国民健康保険税を背負わせているという構造的問題があります。他の健康保険組合に比べ税額が高額とは思いませんか？
例外もありますが、同じ条件で比較すると高いです。
令和元年度は税額の引き上げ協議の予定はありますか？
税率を含め、国民健康保険運営協議会で協議することになると思います。
収入のない子どもにまでかけられる均等割という算定方法は、国民健康保険にしかありません。富士見市や富士見野市が行っているような多子世帯減免を行ってはどうでしょう？
他の市町村、県の動向を注視していきたいです。
交通安全の取り組み。三芳スマートインターチェンジ古川における交通安全対策で中長期対策は 供用開始後になりますか。
中長期対策は用地買収も関係する対策もあるので、すぐには実施できない項目もあります。一日も早く実施するよう各道路対策管理者にお願いしています。
アクセス道路だけではなく、町内全体的な対策が必要ではありませんか。
三好スマートインターチェンジ古化に関わらず、交通量調査等を踏まえ、関係各機関と協議、対策を実施していきます。
高齢者の交通安全については、高齢者が車を運転しなくても移動できる、公共交通充実の早急な取り組みも必要と思いますが。
現在、ライフバスの再編に取り組んでいます。バス、タクシーの費用一部補助も実施しています。今後、制度の見直しや新たな仕組みも含め、公共交通のさらなる充実を図っていきたいです。
その他の質問、投票率向上の取り組みについて。日本共産党、増田真美。ずっと町に住み続けられる施策を。平成30年末の高齢化率は、富士見市 23.9%、富士見野市 24.4%、埼玉県平均は 25% で、三好町 27.7% となっており、高齢者が住み慣れた町で住み続けるための施策は喫緊の課題となっています。その中で認知症になった場合に、手助けが特に必要と思われる独居高齢者に対する調査は急務ではありませんか。
3年に一度行っている町の福祉ニーズ調査等、内容を分析すれば、一人暮らしの情報を得られるのではないかと考えています。次回、調査の時には見ていきたいです。
高齢者の居場所づくり、認知症カフェなどの必要性はありませんか？
必要な施策で重要です。
具体的な展開策はどうしますか？
まちづくりフォーラムで配布した集いの場マップに、町内の居場所などが記載、支え合い三好の協議体の活動とともに、住民の理解を得ながら今後も進めていきます。
子育て支援策の充実を。放課後児童クラブ、学童保育室の支援員は、研修などを受けた有資格者でしょうか。
有資格者を配置するよう努めています。今後も有資格者確保に向け、資格取得のための支援をしていきます。
各学童保育室の待機児童数はどのくらいですか？
平成31年4月からの希望者は全員入室となっています。
町立第二保育所は4月の民営化に向けて、引き継ぎ業務が始まっていますが、三好町第二保育所民営化ガイドラインに沿って進められていますか？
合同保育、三者協議会が実施されており、ガイドラインに沿って進めています。
現在の待機児童数は何人ぐらいでしょうか？
国の待機児童定義が不明なため集計していません。
4月からの町内保育所入所待ちの保留者数は何人ですか？
43名です。うち22名は県外です。
日本共産党吉村光子。福祉の向上施策。障害児、障害者入所施設の増設。障害のある子の親は、私が亡き後が心配と切実な思いでいます。富士見市、富士見野市、三好町の西一町で入所施設を作るべきではありませんか？
入間東部福祉会と協議していきたいです。
学校給食費の無償化。 群馬県では35市町村のうち3分の2の23市町村が学校給食費の一部補助や無償化を実施しています。これからは全国的に広がっていくと思います。町でも実施すべきではありませんか？
無償化への財源は大きいです。国の動向を見ていきたいです。
高校3年生までの医療費無料化。保育の無償化により町の保育への支出が減ったときには、高校3年生までの医療費を無料にしてはいかがでしょうか。
検討していきたいです。
タクシーの補助額の増額など、75歳以上の高齢者へのタクシーの補助が300円から500円となります。今後は初乗り補助に拡大すると同時に、領収書添付の申請ではなく、フリーパス券の利用などに改善してはどうですか？
検討していきます。
ランドセルやカバンの重量を軽く。ランドセルやカバンの重量は、体重の 10% 以下が望ましいようです。そのような対応にすべきではありませんか？
全校に指導します。
その他の質問。民間委託推進の第6次行政改革大綱アクションプラン問題について。